はい、じゃあ1人、2人、他には3人。じゃあとりあえずお3人の方にお話ししていただきます。
あ、すみません、今お話聞いたんですけど、安倍首相というのは、まあ、いかに今デタラメであるかという話を聞いて伺ったんですけど、基本的にも賛成していて、まあ、私思うんですけど、そういう人がなぜこう賛成もできる力っていうか、他の人もでも良かったのか悪かったのか、それよくわからないんですよ。要するに彼の権力的基盤がなければ賛成っていうことはほとんどできなかったろうと。だから不思議なんですね、そういう点では。なぜそういうことができたんだろうと。その力の源はどこだったかなっていう、そういうことが一つと、二つ目はね、要するに市民と野党の共同っていう話をされてましたけど、まあ、いわゆる選挙があって、いろんな形の、まあ、いろいろ政策的な寄り合いをしなきゃいけないと思うんですけど、私思うんですけど、要するにその辺は非常に、要するに関わったことないんですけど、難しいんだろうなと思うんですけど、それ定期的にね、いろんな形の話し合いの場があって、そういうふうにしないと普通はダメなんだろうと思うんだけど、そういうことって普通はうまくいくのかなと。やっぱりそれぞれ の政党間の力とかそういうことで決まっていくのかなとか、そういうふうなことを思ってまして、それはどういう形で政策的な付き合わせができるのかなと、この2点です。
はい、もう2人どなたでしたっけ。
今の方の2点目と関連するんですが、まあ、沖縄がね、ああいうふうに非常にいい方向に行って、その原因として、まあ、野党なり穏健の保守派なりの連合があって、オルピアで勝つ。一方日本ではね、先ほどその野党共闘を目指すと大変困難というふうに言われたと思うんですよね。立憲民主党は国民民主にいろいろ意向もある。国民民主は共産党と一緒にやらない。でもこれらをまとめていく、その基本というか、この困難さを突破するには、先生はどこら辺にあると思うか、何が一番原因で一緒になれないのか、どうすればこの一緒になって、それをまあ市民連合が推すというのはよく、これ大変さもよく分かるんですが、どこからその突破口というか、開けていくんだろうと、非常に心配です。マスコミは野党はなんだ、野党は一本化ならないって言ってますね。その辺のところを先生にちょっとお考えをお聞かせいただければと思います。
じゃあもうご質問です
ね。ですね、日本会議の目指すものと、日本会議がもうすでに今現在でもどこまではびこっているのか、例えば防衛省とか、あるいはいろんなところの中枢にまで今はびこってるじゃないかという、これは私の憶測なんですが、感じてしまうんですが、そのあたりと、それから今この日本中の覆っているこのメディア、このもうメディアに関しては一切希望を持たずに諦めろと思うが、このメディアの扱い方、あるいはメディアが今後もうその報道する立場としての矜持というものが全てないように感じて、それも私が個人的に感じるんですが、その点について先生はどう思われるかお聞かせください。
じゃあ先生まとめてお願いします。
はい、いろいろご質問ありがとうございます。まず安倍さんの参戦がまずそもそもどうして可能だったのか、その権力基盤はどこにあるのかっていうご質問がありました。でですね、やっぱりあれですね、いくつか条件があるんですけれども、思い返すべきこととしてあるのは、安倍さんの2012年に、だから、まあ、今からちょうど6年前ですよね、総裁選、谷垣さんが総裁選にも出ないってなって、総裁選を戦った時に、まあ、勝ったわけじゃないですか。だけどあの時って実は安倍さんは一人で出てってる形になってるんですよね。というのは石破さんももちろんやっていたし、石破さん当時地方票で1番だったじゃないですか。で安倍さん3番だったんですよね。石原伸晃に負けるっていうね、石原伸晃もやってたんですよ。石原伸晃がいて、安倍さんがいて、石破さんがいて、あともう一人松村さんがいたんですよ、亡くなった。で 町村さんっていうのは 今で言うあの清和会あの細田派って言ってますけど、安倍さんの所属してる派閥ですよね。で派閥のボスが実は総裁候補で出てるのに安倍さん出たんですよ。だから今でこそ細田派清和会は安倍さん自分たちの派閥からの人がいるみたいな感じで、メディアもその安倍さんの自派閥っていうことで細田派使ってますけれども、あの一応の候補ではなくて歯向かって出た人だったんですね。でなんでそんなことが可能だったかって言ったら、あれですね、その、創世日本っていう、まあ、日本会議のミニチュア版みたいな話ですけど、自民党の党内版みたいなあの右翼 そのグループなんです。だからそこが、事実上の派閥として機能したんです。だから今回もあのいろんな派閥にくさびが打ち込まれていて、結局安倍さんにみんな全部派閥が乗ってったっていうことの一つとしては、例えば竹下派に一応入ってるんだけど茂木さんっているじゃないですか、経産大臣、あの人なんかもそういう創世日本だったりするわけです。菅さんって別にあの細田派っていうわけではないわけですよ。だけどそうやって右翼のネットワークのがこうワーッとあってですね、それが安倍さんの党内の国会議員の中での支持基盤になっていて、でそういう日本会議系の、自民党の国会議員というのが主流になっちゃったんですね。言ってみれば最大派閥、事実上の派閥ではないんだけれども最大派閥なんです。でそれがまず、安倍さんが小泉さんの後総理になることを可能にしたっていうのも一部ありますし、その後麻生さんがなったのもやっぱりそういう団体がやってたから。で麻生さん、あの安倍さんがああやって辞めた後に一時期あの中川翔一さんを総理にしようとしてたんですよ、そのグループは。だけど2009年の選挙で負けて中川さん亡くなっちゃって、それでもう一回安倍さんに来たんですね。だってあの安倍さん1回目のあの辞め方でセカンドチャンスがあると思った人ほとんどいないじゃないですか、ね、だって病気だったりなんだってしたって、やっぱりだって内閣改造して臨時国会召集して施政方針演説してから辞めるってありえないじゃないですか、ドリフかって思いますもんね。それであの慶応病院に入院して2週間ぐらいいなかったですからね。で総理代行とか代理も置かなかったんですから、愛国者が北朝鮮危ないって言ってて日本の総理大臣病院にいるよ何が最高指揮官だみたいな話ですよね。だからそういう安倍さんがもう一回チャンスが与えられたっていうことの背景には、そのハードコアの右翼が自民党の、まあ、萩生田さんなのかも含めてですけど、その辺の人たちがやっぱり自民党で一番幅を利かせる、全部じゃないですよもちろん、で過半数でもないけれども最大派閥になっているというような現実が今あるというのがあります。それともう一つは、最後のご質問とも重なってくる話なんですけれども、財界とかにもやっぱり応援団がいるわけじゃないですか。有名なところで言うと JR あの東海の葛西さんですよね、あのリニアモーターカー一緒にやろうとしてる国鉄民営化以来の、まあ、右翼ですけれども、そういう人だったり、まあ、財界人がやっぱり安倍さんを支えてきてて、であとはだから一部エコノミストの人たちなんかも含めて、安倍さんがもう一回復権を狙ってる時に、あれですよね、美しい国へみたいな、保守 あの復興保守の、政策だけじゃ勝てないからアベノミクスっていうことで思いついたり、ああいうその三本の矢だなんだろうっていうのを家路にあの入り知恵してきたのがその辺の、人たちなんです。でそういったような形でやっぱりあの支えるところがあって、今それが主流になっちゃってるんですよね。だからかつて竹下派支配って言われたじゃないですか。でだからあの別に言い方すると、次安倍さんがこけたとして、仮にですよ、まあ、河野太郎だ岸田さんだってその辺がなったとしても、あるいはちょっと可能性低そうですけど野田聖子さんとかがなったとしたって、そんなに大きく政策は変わりようがないんですよ。あの総理大臣の言うことを聞くかって言ったら別にそういうわけじゃなくって、安倍さんは彼らの総理大臣だからあのこれだけ受け入れした話をしてるわけで、顔が変わったところで一気にそんなリベラルになったり穏健になったりするかって言ったら、そうも変わらない、もちろんマシにはなると思いますけど、で状況とするとこういう感じなんですよ。あの真逆のことがあったのが中曽根内閣なんですよ。あの中曽根さんが総理大臣になった時、やっぱりあのすごい危ないって話だったじゃないですか、高派で。でまあ実際民営化やったりとか婦人空母がなんだとかっていろいろありましたよね。でそのなんだけれども、あの時の中曽根さんは実際には後藤田官房長官、二階堂幹事長、つまり両方とも田中派の腹心中の腹心で、一時期田中曽根内閣って最初言われてたじゃないですか、あるいは閣営内閣って閣に閣、 メディアが書いてました。要は風見取りで田中角栄に操られてるんだと言われてたんですよね。でそれ以降もちろん田中角栄が失脚してというか病気で倒れて竹下派ができてなりますけど、しばらく竹下派がずっと続くわけですよね。で中曽根さんはあれでもやっぱり今ほどひどいことはやっぱりできなかったんです。というのは周りのタガがハマってたから。で逆に今は日本会議が主流化しちゃったので、トップだけ変わったってそんなに全部コロッとは変わらないっていうところが残念ながらある。でその中でやっぱり叩かなきゃいけないので、岸田さんとか立候補できなかった、そういうことあるいは野田聖子さんもできなかったっていうのはそういうようなところがあるわけですよ。やっぱりどう考えてもこれ勝てないから全勝してもらう、それしかないんじゃないかって岸田さんなんか計算してるわけですね。で石破さんはもう1回目のだから2012年の6年前の時に本来は自分がなってるはずだと思ってますから。で石破さんっていうのは当選回数安倍さんより多いんですよ。中選挙区の時代からやってて安倍さん初当選93年ですから、細金内閣ができた時なんですよね。で野田聖子さんの同期なんですけど、石破さんはそれより1回早いですから、1990年からですから、だから自分はやっぱり慣れるべきだと思ってるから出たっていうのはありますけれども、でもやっぱりそんな簡単にはいかないっていうのはそこですね。でそういう状況っていうのが権力基盤としてやっぱりあるっていうのは一つ大きい点なのかなというふうに思います。で選挙に結局今勝ってるっていうのが一番大きいわけですよ。で衆議院で言ったってもう3連勝なんじゃないですか、2012年2014年そして昨年ということでね。でだけど野党共闘が困難であるけれども効果があるっていうのは間違いないのは何かって言ったら、実はどうやって勝ってきてるかっていうことなんですよ。というのは自民党は麻生さんが総理大臣の時に鳩山民主党に負けてゲアしたじゃないですか、あれが2009年。その後2012年12月に野田民主党政権がとことんやられて、その頃までに小沢さんたちが追い出された出てって言って、それで安倍さんで圧勝しましたよね。自公で3分の2取っちゃった。2014年12月に消費税増税先送りするって大見せがましく言って解散総選挙やったじゃないですか。あの時も同じような結果出ましたよね。そして昨年の10月も議席からいったらほとんど同じ結果が出ちゃいましたよね。希望の党の合流策があって野党が弱められたっていうのはありますけども。で3回だから衆議院選挙で圧勝してるんですが、安倍さんは1回も麻生自民党が鳩山民主党に負けた時の得票数に戻ってないんです。すごいことなんですよ。3連勝してるのに麻生さんのが取ってるんですよ、麻生さんいやだって安倍さんより不快な人って麻生さんぐらいじゃないですかみんなそうでしょ。だってほとんどテレビ行ってて麻生さんって安倍さん出ると切ってるけど、麻生さんがリモコン投げたくなりますから本当に腹立つじゃないですか、あの人で。あの人の方が安倍さん3回勝ってるのに票取ってるんですよ。どういうことかといったら、民主党が崩壊しちゃった時に多くの人がもう小選挙区制だし、これは投票行っても無駄だと。で民主党にはがっかりしたけれども自民党に戻る気もないと。で棄権する人が 10% ぐらい増えちゃったんです。でこんな自民党に戻るわけにいかないでしょ、気持ち悪いこいつらっていう人たちは野党に投票したって野党の票が割れるから、自民党が票が少ないのに麻生さんより少ないのに勝っちゃうわけですよ。それが今続いてるわけです。で安倍さんはそういう意味では野党を分断し続けて投票率を低くし続けることに成功してるってことなんです。投票に来てもらいたくないわけですよ、盛り上げたくないわけですよ、できるだけ。でそれがうまくいっちゃってるっていうのが今のところ野党共闘でひっくり返せてない権力基盤になってるっていうのはそういうメカニズムなんです。逆を言うと、なんとか選択肢を有権者に示すことができて、より多くの人が投票するようになれば、オセロがパタパタっとひっくり返るように、いろんな選挙区でパタパタっとひっくり返して3分の2を阻止する、過半数を阻止するっていうことさえ視野に入ってくるっていうのが選挙の小選挙区制 の特徴なわけですよね。そういうようなことになってます。で野党共闘の政策のすり合わせができてるのかっていうことの話、あるいはどうまとめるのか、どうやって突破口を作るのかっていうことでですね、お話をすると、市民連合って我々やってますよね、高田健さんとか総掛かりの人たちと、あとママの会の人たちと、あとさっきも言った山口二郎さんとか ですね、あの仲良くやってるわけですけれども、であとはあの元シールズのメンバーなんかも事務局で手伝ってくれたりしてるんですが、一緒にこうやっててですね、で、あのまあ大体今のペースだと今の時期は月1回ぐらいになってますけど、あのもうちょっと選挙が近かったり、あの大事な時だと毎週朝8時に会うんですよ。くたびれるんですけど、学校の授業の前とかにやってますからね。であのちょっと話し合いをしていろいろあのいろんなことを決めたりしてやってるんですけれども、でその中でただ我々野党に代わって政策調整とかあの候補者調整なんてできませんから、基本的にはやっぱり我々が野党が話し合う場を作るっていうのがメインなんです。で八王子の皆さんとか地域に密着した皆さんと違って我々ができることは、まあ、党の執行部レベルですよね。だから幹事長だとか代表者クラスの中で少しずつこう話し合いができていくような場を作っていくっていうことをあの、まあ、やってて今も取り組んでるわけです。この間は、まあ、自民党の総裁選もあったし国民民主党の代表選もあったのでしばらく様子見だったんですけれども、また一つちょっとついてきてます。で実は今日ですね、今この時間に拡大運営委員会っていうのがあって、私も本当はいなきゃいけないんですけれども、八王子が先にあったのでごめんなさいってあのサボってるんですけど、あの若干その地方のからも来ていただいて、あのいろいろ話し合いをしたりして情勢についてやってるところだと思います。でですね、あの政策のすり合わせということでいうと野党の政策って実は結構合ってるんですよ。もうあの終わった通常国会でも10本の法案を共同提出してるんです。で昨年で言ったらもう30何本あの共同提出してますから、いろんな分野ですよ。雇用に関わることだったり女性の権利に関わることだったりとか、だから決して安保法制とかっていうことだけじゃなくてですね、あのもういろんな分野で実は国民民主に一体な人たちも含めて共同で提出している法案があるし、野党共闘はメディアが騒いでっていうか、メディアはやっぱりあの足並みが乱れた時しか報道しないじゃないですか。うまくいってるっていうのは報道しないんですよね。腹立ちますけどね、本当にね。だけどそういうもんなんですよ。だからあのネガティブなニュースしか来ない、あいつがこういうこと言ったみたいな話が出てこないじゃないですか。だけれども基本的にはそこまでですねやってるわけじゃない。で野党共闘をなんでそういうふうにやってるかって言ったら、やっぱりあの、まあ、例えば連合なんかは連合東京もそうですけど、あの、まあ、左派の人たちから見ると非常に腹立たしい存在としてあるわけじゃないですか。なんだこいつらみたいな、あのなんですけど、あの、まあ、例えば雇用の問題って言ったらやっぱり一緒にできることっていくらでもあるわけですよ。であの憲法だったり安全保障に関わることだって、まあ、全部とは言わないけれどもそれなりにいきます。なのでやっぱりその意見が合う合わないというところは最終的にはどこかであったりしますけれども、話し合いができてないわけではないので、私もその連合の神津会長とあの夏の前ですけれどもちょっと何度か会ったりとかしてましたし、あのどうやって形を作っていくのか、で、まあ、山口さんもいろんなところでいろんな政治家だったり連合の会長とかであったりしながら、まあ、つけようというような形で、まあ、水面下のほとんどそういう動きやってますけれども、やってます。で国民民主党の代表選が終わって、国民民主党はですねイメージと違って野党共闘に立憲民主党よりも熱心です。国民民主党はあのそれはそうなってます。でただもちろん、まあ、そこでもそんな一筋縄でいかないんですけどね、市民連合を介してみたいな話になってるから、あの例えば共産党と直接やりたくないっていうのはあるのかもしれません。ただ、まあ、共産党もお前らと組むのはごめんだっていうのはあるのかもしれない。どこかで考えたら正直分かんないところあるんですけれども、あのまあなんとかですね、あの一番力が発揮できる形にできたらいいなっていうふうに思ってますので、市民連合の考え方としてはやっぱり入り口と最終地点っていうのが違うっていうのはあります。原点として安保法制の廃止、立憲主義の回復っていうことは共有できてなければ野党共闘の枠組みには入らない。だから希望の党に関しては我々は一緒にやらないっていうのを昨年の10月選択せざるを得なかったんですよ。だけれどもその後また揺り戻しがあって話し合いができるような条件が整ってきているので、だったらば本当にもう一回話し合いができる条件が整っているのかっていうのを今少しずつ詰めているところです。もう所属の会はもう一緒に話すような中身になってます。あの大串博さん、佐賀の人ですけれども、あとその岡田さんとかがいるとかですね、無所属の会で、国民民主党の玉木さんが代表になって、平野さんが幹事長になって、平野さんっていうのはですね、10月の選挙で無所属で戦ってますから、 共産党が下ろしてくれないと勝てなかった人なんです。で、国対委員長やってますかね、原口和弘さん、やっぱり佐賀の人、国民民主党の。あの人も、共産党の国田さんに電話して泣きついて、候補者を下ろしてもらった人です。覚えてますよねって、そういう話なんですよ。で、まあ、覚えてるんですよ、一応。そういうことは。だから、これまでの中で身を切るような犠牲を、例えば共産党に関してはやっぱり昨年の10月、大変な決断だったと思うんですよ。だって目標だけも全部払ってて、やってるけれども、とにかく全体として野党が持ちこたえなきゃいけない、希望の党に乗らないっていうことになるんだったら、無所属であっても下ろすってしたわけですから、緊急時の判断で難しかったと思いますけれども、あれをやったことによって、それを恩義に感じている人もいて、逆に言うとやっぱり共闘をやらないとどうにもならないっていうこと、政治家ですから、やっぱりそこは分かってるわけですよね。なので必ずしも国民民主党が全部その反対で表で言ってたり印象で受けることと実際に中でどうやったら連合の反対する人たちも含めて最終的に共闘ができるかって汗かいてるっていうのはやっぱり政治家って信用できないんですよそういう意味でも表で言ってることと裏でやってることっていうのは必ずしも一致してないですからそれはある程度冷静にあんまり一喜一憂しないで見ていただいた方がいいのかもしれません。逆に立憲民主の方が今最大野党になるということをその目指しているというのがありますから参議院では国民民主の方が多いですからだから参議院選を見たときに立憲民主がどこまで本当に野党共闘に本腰入れてくれるのかむしろ国民民主党をこの際潰した方がいいと思ってないのかというような不安さえあるわけです、うん、だからその辺は単純な話ではないです。ただ政治家っていうのは最終的に選挙で勝ちたいですからだからそのためにはやっぱり我々の言うことを一番聞くときなんです。我々があなたたち当選させてあげるよそのやり方も知ってるしその手伝いもできるよって言うと一番その時話を聞かせて恩義を売るチャンスですからそれを使ってなんとかまとめ上げていくっていうことがやっぱり大事でその後もやっぱりほったらかしにしないで、まあ、あの時ああ言って選挙に出たよなっていうことを突き続けるということですね。それはやっぱり本当大事だと思うんですよ。でそういう意味では糸口は見えてきてます。まだそのみんなでできましたっていう形は年内にできるかどうかっていうところで今ちょっと頑張ってるところなんですけれども決してですねバラバラのまんまでこのまんまいくと一本化できないで参議院選に突入するかっていったらそうとも限らないだろうと思ってます。もちろん途中で地方統一選があるっていうのも結構微妙なんですけど、ね、では統一地方選ってやっぱり野党同士でガチンコで戦うじゃないですか。でましてや立憲民主と国民民主は骨肉の争いになりますからお前どっち行くんだって話組織がだから簡単じゃないんですよ。だから決して共産党と他の政党が合わないからうんぬんって話になってるわけではないです。そんな単純な話じゃなくて国民民主も立憲民主も共産党とある程度組まなければどうにもならないことは分かっていてそうしたいと思ってるけれどもいろんなところから文句言われないためにはどうやってやったらいいかっていうのをそれなりに悩んでる人たちがいたりあるいはご都合主義でできればこういう形でやってくれたらいいんだけどなみたいなことってから共産党が舐めるなって怒ったりとか、まあ、そういうことがこう繰り返されてるという状況ですからちょっとまだ胃が痛い時はしばらく続くと思うんですがまあでもやっぱり参議院選挙で3分の1をこっちが取って向こうがもう3分の2を割るという形になればだいぶ変わってきますから。で実は3年前というか、まあ、今からだと2年前になりますけれども前回の参議院選挙も改選議席では3分の2取らせてないんですよ。非改選議席があったから3分の2いっちゃったんだけれども改選議席だと野党側が立憲野党側が3分の1以上取ったんですよ。だって単純に見たって32の1人区で11取ってるわけですから微妙に3分の1超えてるじゃないですか。で比例や複数区入れても微妙に3分の1超えてたんですよ。ところがその今から言うと5年前の時が2013年 の, 安倍さんが戻って翌年の参議院選挙であとバラバラでもう最低の終わり方になっちゃったのであそこで自公が圧勝しちゃってるのでその今遺産を抱えてるわけです。だからほっとくと自公は必ず議席を減らすはずなわけです。前回勝ちすぎてるから。しかも申し上げたように統一地方選の年だから。だからそこで何とか作っていって野党側の共闘をまあ叱咤激励しなだめすかし大立て 罵倒しいろいろやりながら私たちの代理ですからね、悪いけれども私たちの言うことを聞いてもらうようにやっぱり声を届けてもらうという努力をすることじゃないかと思います。で、最後に2つ、日本会議、日本会議が何を目指しているのか、どこまで運んでいるのかということに関してですね、日本会議っていうのは、いろんな書物も出てますので、お読みになった方もいっぱいいらっしゃると思うんですが、基本的にはネットワークなんですよ。ね。だから、誰か司令塔がいて、例えば安倍さんが大ボスで、その言うことを聞いてるとか、そういうのではなくって、あるいは、桃地だ、なんだとかっていろいろ名前出ますけど、司令塔が一人いるわけじゃないんですよ。いたらあんなバカじゃないと思います。そうじゃなくてネットワークなんですよね。だからそれはメディア関係者だったりとか、あるいは政治家だったり、官僚とかにもいるのかもしれないですけれども、いろんなそういう系統、あとは宗教要求ですよね、神道政治連盟だ、政治の家の分派の人たちだと、そういうののネットワークとなっていて、憲法改正だとか、夫婦別姓反対とか、地方参政権反対だとか、いろいろまがまがしいことを企んでいるっていう人たちがこういるっていうことになってるわけですけれども、そうですね、ただ今はやっぱり彼らの代表が総理大臣やってるのではびこってるっていうのはあります。だからやっぱりこんなものは受け付けられないっていうのがバンって叩けばそれでだいぶ弱まってくるっていうのはあると思います。でただもちろんその一方でやっぱりリベラル側からで巻き返していかなきゃいけないところっていっぱいいっぱいありますよね。だからそういう意味では私は一つ不満に思ってるのは立憲民主の枝野さんとかもそうなんですけれども、保守を来賛するのはやめませんと思うんですよ。恩恵保守だから恩恵保守取り込まなきゃいけないっていうのはありますよ。だけれども私も保守ですみたいなことみんなが言うのってどうなのとかって思うんですよね。単に知的に怠慢だというふうに私は思ってるんですけれども、別に保守じゃなくていいじゃん。リベラルだったり、あるいは私は革新という日本語の、英語で言うとプログレッシブですけど、社会を前に進めようとしてるんだから保守じゃないだろうと思うわけですよね。で、そういう意味では同性婚だったり LGBT の権利もそうですし、やっぱり女性がこれだけひどい目に遭っているという世の中の中で、そこでの発信というのがもっとできないと、日本会議がいつまでたっても偉そうな顔している社会は変わらないと思いますから、それはやっぱり我々も立っていかなきゃいけないと思います。私なんかもできればだからあんまり出番がなくてですね、普通にだから佐藤梓さんとか菱山さんが多いところ出てきて喋ってるのが本当はいいと思うんですよ。中年のさんも必要以上にいますから、私は本当はあんまり出てきたくないんです。それは全然冗談じゃなくて呼んでいただいて失礼なんですけど、できれば家帰ってないんです本当に。でそれはやっぱり日本の社会はこれだけ多様で半分以上女性がいて、それなのにおっさん政治になっちゃってるじゃないですか。で野党の側も気をつけないとおっさんしか揃わないわけですよ。で下手すると締め運動もそうなんです。学者の会とかもそうです。実際には女の人がいろんなところでいろんなことやってるの。でそういうものをやっぱり変えていかないと、日本会議が偉そうな顔をしてるっていう社会は変えられないと思いますが、実態はそんなに大層なものではなくて、たまたま今ですねああいう政権に入ってるっていうところで大手を振って歩いてるっていうところ。ただこれ世論が変わってきて空気が変わってくると、かつてだって我々の世代ネトウヨみたいなのって恥ずかしくて表に出てこれなかったわけじゃないですか。でいたんですよ、ああいう人たちは。でそれがネットでまず出てきちゃったんですよね。1995年に Windows、95が出てきて、インターネットがこう始まって、そこにネトウヨ現象が始まって、それで安倍さんが政権に就く頃になったら、在特会みたいなのが表に出てきちゃったんですよね、ネットの中みたいなのが。で、今の若い子たちも含めて、確かに、あるいは中高年もそうなんですけど、ネットの中で右翼言説がはびこっているのに、さらされている状況にあるけれども、それを巻き返すのは、もちろん政権交代だけではなくって、やっぱり我々がそんなの恥ずかしいよっていうことをやっぱり伝えていくっていうことだと思うんですよね。なかなか簡単ではないんですけれども、やっぱり地道な努力でそこは変えていくしかないと思います。で、メディアについてですが、メディアも、先ほど申し上げたようにいろんな人がいます。本当に。だから、私はマスゴミみたいな表現あんまり好きじゃないんです。自分自身も上智大学って大学で教えてて、大学の中も腐ったこといっぱいありますよ。学部長やってこんなこと言っちゃいけないんですけど、だって組織ですから、いいこともあれば悪いこともあるし、なんだこれって雇用形態とかも含めていろいろ恥ずかしいよっていうことっていっぱいありますよ。でただ組織の中にいてはできないことと、組織の中にいないとできないことがあって、で組織の外に出て て頑張ってる人がいるのはすごいと思います。あるいはだから、まあ、例えば政治家で見たって例えば山本太郎さんとかですね、福島瑞穂さんとかね、あの、まあ、福島さん社民党に入ってるし、こちらの山本さんだって自由党で小沢さんと一緒にやってるけれども、まあ、一人でもう何人分の働きやってるじゃないですか。だけどじゃあチームワークで一般の人を突き連れるかってそういうキャラじゃないですよね、うん、影響力がでもすごいじゃないですか。でその一方で地味な役割だけれども政党の中でチームワークでいろんな汗かいてきたっていうじゃないですか。それぞれにそれぞれしかできないことがあるわけですよ。で同じようにジャーナリズムの世界もフリーランスで頑張ってたり、あの本当にネットとか使っていろいろやってる人もいれば、あのインディペンデントの、ね、メディアの人もいれば、組織の中であの頑張ってる人たちもいますから、私たちができることは何かって言ったらですね、やっぱりね、あのマスコミとかって切り捨てちゃったらそこで終わっちゃうんですよ。でそれじゃダメなんです。なんでこんなことになっちゃったかって言ったら、右翼の方が熱心に関わってたからなんです。右翼の方が電話で文句言ったりいろいろこうやってきてて反応があるから、どんどんどんどんとテレビとかが堕落していくわけです。我々の側でこんなテレビありえないだろうって電話して、まあ、抗議する人は結構いると思うんですよ。だけどそれだけじゃなくていいのがあったら褒める、褒めるのってものすごい大事なんですよ。電話をする、ハガキを書いてあげる、この記事よかった、この番組もう一回見たいからぜひやってほしい、作って頑張って NHK であってもなんとか出した人がするんですね。いるわけですよ、もちろん NHK の中にすごい優秀な頑張ってる人が。その人がもうどれだけ屈辱的な思いをして苦労して出したもので、反響でハガキがいつもより多いなこれってなると、プロデューサーとか、ね、編成局とかに対してこれ見てくださいよってできるわけですよ。そうでなければもうがっかりなわけですよ。自分が一生懸命やったのに誰の反響なしかなりますから、やっぱり我々はそういうところで雑誌であったら買ってあげるとか、あの立ち読みに済ませないとかね新聞もわざわざちょっといつもは撮ってないけど今日は朝日買いに行ってあげるかとかね、そういうことをやっぱりやるっていうのは大事だと思うんですよ。あのもちろん財布と相談しながらでいいとは思うんですが、あの、うん、そういったようなことをやってると、やっぱりメディアも、だっていうのはメディアみたいなのって組織って砦ですから、砦を取られるのとこっちでなんとか守るのとじゃあやっぱり違うんですよ。やっぱり持ってかれるとそこからドーンドーンってきちゃうんですね。でもなんとか守れば少なくとも自分たちがもっと前に行くっていうことに巻き返しができますから、放棄しちゃうのがやっぱり一番愚かしいことだというふうに思いますので、だから私もね、朝日のことも罵倒するし毎日も何ももうがっかりするよっていうこと多々ありますけれども、やっぱりそういう時もあのサジは投げないでできるだけ応援をしたり、あるいは叱咤激励したり、あの首輪を呈したりっていうことをやる、まあ、でも特に褒めるのが大事ですね、うん、あのやっぱり人は褒める方の方が反応しますから、それは心がけることじゃないかなというふうに私は思ってます。すいません、時間が若干オーバーしてしまいましたが、あの以上となります。ご清聴ありがとうございました。
まだまだ言いたいことあると思いますけれども、今日はあの著書をお持ちいただいていますので、あのもっと知りたいことがありましたらぜひあの著書をお買い上げいただいてお読みいただければと思います。今日は本当にお話が聞けてよかったです。あのはるばるお忙しい中来ていただいてありがとうございました。もう一度